ても自分らしくウィキャン。皆さんこんにちは、花井美希です。さてこのラジオピアサポートウィキャンでは、がんの治療と仕事の両立について先回から社会保険労務士などいろんな就労支援の資格をお持ちの天野初音さんをお迎えしてお話を伺ってきました。今回はですね、2016年12月に中日新聞、東京新聞で特集をされました、がんサバイバーががんになったことでどういう経済的な困窮を抱えるかということについて、実例をもとにお話を伺っていきたいと思います。天野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
中日新聞と東京新聞で特集された、そのがんサバイバーががんになったことで経済的な問題を抱えるよという、そのタイトルが新貧乏物語というタイトルで、まあ賛否両論いろいろあったようなものなんですね。
ちょっとショッキングな話題ですね。
はい、そうですね。中には聞くところによると、そんな貧乏だなんて、がん患者をバカにしているのかとか、まあ辛辣なというか厳しいご意見もあったそうなんですけれども、まあ一般的に言われている貧困とか貧乏ということを直接指すのではなく、こういうことが起こったからこういう経済的な問題を抱えるという、だからあのがんになって治療をすることで、例えばあの余命といいますかね、もう長くなるケースであるとか、治癒して社会復帰するケース、いろいろありますけれども、こういう経済的な問題を抱え困窮するんだよということを言いたかったと思うんですが、あの新貧乏というところをどういうふうに天野さんお受け止めになりましたか？
そうですね、あの本当にがんっていうのは誰もがなる可能性があって、今は2人に1人がなると言われている病気です
ね。
はい、でそれであの人間っていうのは、まあ、働くということは生きがいであったりとか、自己実現の場であったりとか、社会のつながりであったりとか、経済的なことだけではないんですが、一回がんになってしまうと、そういう自己実現とか生きがいとか、そういうところからもう一気に離れて、もう食べるとか寝るとか、住むとか、そこら辺のことがもうできなくなってしまうような状況に誰もがなる可能性がある状態だと思うんですね。
そうですね。は
い、でよくマズローっていう人が欲求5段階説というのをよく、はい、まあ、皆さんよくご存知なんですけど、本当にもう皆さん社会的つながりがあって、割と承認欲求とか満たされているような状況から一気にも生理的欲求のところまで一気に落ちてしまう、はい、そうすると本当にもう明日生きてられるだろうかとか、明日食べるものがあるだろうかとか、一人だけじゃなくて家族全員の問題になってしまうんですよね。
そうですね、本当にあの自分だけの問題でないということは、まあ、私もケアギバーというふうに今は言うらしいんですけれども、がんの家族を支えた一人なものですからよくわかります。風邪一つひかなかったあの頑健な父が死の恐れのある病に侵されていると、そっからもう生活であるとか精神的な状況であるとかがこう変わってくるわけですよね。
そうですね、本当に明日はどうなってるかわからない状況が突然訪れてしまうわけですから、新貧乏というのは本当に新しいと言っては変なんですけど、これからの大きな問題だと思います。
そうですね、まあ、あの死の恐れもある病気と向き合いながら、今はそれでもやはり自分は自分らしくありたいということで、はい、その一つが、まあ、仕事であると、はい、仕事っていうことは生きていくためのお金にもつながるものであり、はい、そして自分自身の人生の生きがいややりがいにつながってくるものですよね。ですからあの国民の2人に1人が生涯を通じてがんにかかるという時代ですけれども、治療のための離職であるとか医療費の負担が困窮を招くケースが多いんですが、まあ、国も2016年12月に成立した、がん対策の法改正で就労支援に乗り出しましたよね。はい、そこで、まあ、そういう中病魔と戦って生きるがんサバイバーの現状はどうなのかということを、まあ、中日新聞、東京新聞も取材し記事にし、そして天野さんのような方も我々がん患者団体も日々その問題と向き合っているわけなんですけれども、何にしましても仕事と治療の両立、 経済的な問題はついてまいりますよね、はい、それはあの事業所側そして患者社員側の双方に生じる問題でもあると思うんです。まあ、天野さんもお読みになったと思いますが、はい、この特集の中でがんサバイバー編3として社員守る保険ほど遠くという大きな見出しがありました、
はい、
まあ、小さな事業所の事業主が抱える、はい、社員を支援したいけれども先立つものがみたいなね、その苦悩が表現されていましたけれども、はいはい、あの中小企業の苦悩という中でちょっとご紹介をさせていただくと、はい、その記事の取材の対象となった方は社員40人の会社で、はい、でパートが30人、まあ、コミュニティタクシーという、まあ、小さなタクシー会社で、はい、でその社長さんが社員の男性から辞表を受け取ったわけですよね。で定年後の再就職先にタクシーの運転手を選んだ元会社員の方ということで、ですからもう60は過ぎてらっしゃると考えていいと思うんですが、でその1ヶ月前に男性は健康診断で異常が見つかって再検査を受けていたということらしいんですが、まあ、突然の辞表の理由は手術で休むと会社に迷惑がかかるからと。やっぱりこういう理由での離職って多いんでしょうね。今も
多いですね、うん、まあ、迷惑かけちゃうからって本当に辞められちゃう方っていうのは結構聞きますね、
で、まあ、社長さんは引き止めたんだそうです。でも復帰の見通しを聞くのが非常にこう気が引けたと。でやはり事業主ですから、その方が社員ががんの治療で休むということに関してですね、まあ、業務にどういう支障が出るのかということもまあ非常に気になったんですが、まあ、やめて食っていけるのかという心配もなさったそうなんですね。
そうですね、
はい、そこであの天野さんに伺いたいんですけれども、こういう場合やっぱりあの健康保険のことっていうのが非常に大きく関係してくると思うんですけれども、
はい、そうですね、具体的に計算してみますと、
はい、
まあ、給料が月26万円の人が、
はい、
まあ、病気で働けなくなって傷病手当金というのをもらうと、うん、まあ、月額17万3000円ぐらいが傷病手当として、
はい、
あの月々入ります。ただがんの患者さんっていうのは治療費がかかりますの で、
そうです、ね、
治療費というのがあの最初の3ヶ月はだいたい高額療費限度で5万7600円、
はい、
で4ヶ月目からは多数該当ということで4万4400円ぐらいになると思うんですけれども、うん、だからあのでプラスで社会保険料が、4万1625円ぐらいですね、はい、で会社も同じだけ負担をすることになります、うんうん、だから治療費と保険料でだいたい10万ぐらいかかってしまいます、はい、だから17万3000円の傷病手当で治療費と保険料で10万円だと残りは7万円ちょっと。
そうですね、
はい、これだとちょっと
生活できていかないという額
ですよ ね、 そうですね、
ですよね、
はい、住宅ローンがあったりとか、
は
あ、もうそうしちゃったらもう全くお手上げ状態、うん、
いや食べていけないですね。
そうです、
うん、さっきあの高額療養費というお言葉が出まして、はい、まあ、大体分かってはいるんですが、はい、まあ、病気になったことのない方っていうのはよく分かりにならないかなという。
はい、あの高額療養費というのはあの、まあ、入院したりとか通院で、はい、一部負担金自己負担がすごく高額になってしまった時にある程度の限度を超えて払った分が払い戻されるという制度ですね、うん、はい、でもそれが年々ちょっと限度が上がってきているので、
はい、
あの負担が大きくなってきてるんですね、
うん、
でこの記事で書かれてたあの健保組合、
はい、
健康保険組合だと独自の給付ができるので、
健康保険組合を持っている企業、
そうです、ね、
ということですか、う
ん、だとこの限度額が本当に安くて済んだりするんです、
それはいいですね、
はい、それが本当に大企業ですね、従業員700人以上の企業だと健康保険組合というのを設立することが、まあ、一応認可がいるんですけど、うん、できてそこであのすれば独自の給付として自己負担額の限度を引き下げるとか、保険料今協会憲法だと半々なんですね、事業主と、うん、 従業員さんが、それが事業主の割合を増やすこともできる、あと傷病手当金が協会憲法だと1年 6ヶ月なんですけど、そこを伸ばすこともできたりとか、そういう独自の給付ができるというメリットがあります、でも中小はそういうのがないので、なかなかそこのところで差ができてしまうということがありますね。
まあ、中小零細どっちかというと零細に近いと赤字と黒字の繰り返しでなんとか持ってるよっていうところも多いと思うんですが、そういうところがこう健康組合を持って保険でっていうのは難しいんでしょうね。
難しいですね、で実際こう健康保険組合を持ってる会社でも、拠出金という会後期高齢者の医療の拠出金とか、いろいろな拠出金がもう健康保険組合にかかってくるものもあるので、それがあまりにも高額になってきて、解散するところも最近出てきてるんですね。で最近だと生農運輸さんとか、そんなところももうあの大きな会社なんですけど、解散をして協会憲法になったっていうニュースがありました。
そうなんですか。そういう現状の中ではますますみたいな感じですね。
そうです、確かに大企業にお勤めの方だとそういう保障は多いかもしれないけれども、なかなか中小では。
そうですね、だから経営者に思いはあってもということだと思うんですが。
そうですね、
例えばこの会社に迷惑がかかるからと、辞表を出された男性がですね、もしその辞表を出す前に、天野さんに、こういう状況なんだかということで相談をされたら、どういうふうに対応されるのかなと。
私が自分の経験から一個やりたいと思ってることがあるんですけれども、治療計画と体調の波のカレンダーを作りたいっていうのがあるんですね。
カレンダーを、
で私は治療をイギリスで受けたんですけど、その治療の計画とあと、いついつに抗がん剤をするからここの日は体調がいいよ、ここの日は悪いよっていうことをあらかじめ教えてくださったんですね、ドクターが。でそれでここの日はあちこち遊びに行った方がいいよ、ここの日はうちでおとなしくしてあるでもいいよっていうことを言われたんで、意外とそれが当たってて、これを仕事に生かせたら、
なるほど、
この日は調子が悪いから在宅勤務とか時短とか、お休みする、でもここは調子がいいから普通に働けるよとか、前もってあらかじめ分かっていれば、体調の波によって自分も調整できますし、経営者の方とか上司もそれに合わせて仕事を組み直せばいいわけですから、納期とかそういうのを考えながら1ヶ月の計画、2ヶ月の計画っていうことをやっていけると思うんですね。だから私はもしこの方から相談を受けたら、一回ちょっとお医者さんに聞いてどこが調子がいいか悪いか教えてもらってきてくださいと。で今のそれで調子の悪い日いい日が分かったら、抱えてる仕事を棚卸ししましょうと言いますね。で納期とか内容とかそういうのを全部書いてもらうんです。でそれをいつまでにやるんだけど、ここで前倒しできるかとか、納期をもうちょっと先だからやるかとか、計画が立てると思うんですね。でその上で上司とか会社の人に辞めるという前に、こういう風だったら働けるんだけれども、それでも会社はご迷惑ですか、こういうふうで一応1ヶ月の仕事は回していくように考えてみましたけどと提案していただくことを私はお伝えしたいなと思います。
なるほど。例えば会社に迷惑をかけるからとか辞めていこうとする社員、そしてどう対応したらいいかわからない、これからどういうふうに業務に支障が出ていくんだろうという憂いがあって退職勧奨をしてしまう会社、どちらもどうしたらいいかという手がかりがないからなんですよね、きっと。
そうなんです。でもがんの治療っていうのは、個人差はあるんですけれども、割と波がはっきりしているので、そこだけうまく乗り越えればやれるんじゃないかって私は思ってるんですね。でも何もなくがんになっちゃったからやめますとか、がんになっちゃったけど働かせてください っていうよりは、うん、こういうふうに自分はできるできますよっていうことを提示すれば、うん、あ会社があそれぐらいだったらじゃあやってもらおうかと納得もできるし、うん、じゃあここの部分はあのこの人に代わりをやってもらうけどここ調子がいいとこはこの人の仕事をあのちょっと手伝ってあげてくれないかっていうようなことが分かれば事業主さんも安心すると思うし本人も迷惑かけるとか、はい、あ引け目を感じなくていいような気がするんです、はい。
どちらにしてもその判断をする材料が必要ということでそれはやっぱりあの前回伺ったお話の申請主義じゃないですけれども、はい、自分自身からこう提示アクションしていく必要があるということですよね。
そうです、はい、今よく言われている 見えるか、
うんうん、あ見えるかですね、
うん、何でもこう見えるようにしておくと、はい、うん、
あ見えないから不安になるんですよね、
はいはい、自分も書いてみないと、うん、見えるようにしてみないと自分も不安だし、上司も不安だと、うん、だからそれを私は提案したいと思います。
その天野さんの提案がこう実現して、はい、すごく一般的なことになるためには、はい、どういう方々のどんな努力が必要でしょうか。
あのお医者様の協力がすごく必要だと思います、
はい、ドクターですね、
はいはい、お医者様があの抗がん剤がこの人この人、うん、多分、まあ、予定が狂うこともあるし、うん、血液検査の結果でキャンセルになったりとか延期になったりすることもあるかもしれないですけど、はい、最初からちゃんと教えていただいて、うん、それでここが調子いいよここが多分大丈夫だよっていう日をあらかじめ丸でもつけていていただければ、はい、あの1回じゃないですから何クールかやりますので、はい、だんだんペースがつかめてくると思うんですよ、うん、そうした時にあのうまく調整できるんじゃないかと私は思ってるんですけど、う
ん、なるほど。じゃあこれも前回伺ったお話とつながっていくところですけれども、はいはい、やっぱりあの今少しずつ増えてるのが、はい、治療する医師の方でも、はい、患者さんの仕事というのはとても大切なものだという意識を新たにして、で仕事どんな仕事してるのとか、はい、仕事辞めなくていいよとか、はい、医療現場の方で声をかけてきて、はい、患者さんの意識を開いてくれるということ、これがもう当然のことになっていかないといけないというのが前提条件としてまずありますよね。
そうですね、まずお医者さんがそうやって言ってくださることで、はい、患者さんも自信が持てますし、当たり前のようになってくると事業主の方も考えも変わってきますものね、
そうですよね、はい、あの患者にとっても事業所にとってもそういう意味においては仕事が続けられるよ、だからこういうことを考慮してという医師の意見ほど重くて大きいもの、
はい、
で支えになるものってないと思うんです。
ないです、はい、うん、そうですね、あと、まあ、こういう症状が出ますよとか、はい、まあ、お医者様あらかじめ言ってくださると思うんですけど、うん、それも会社の方に伝わるような方法ですね、
はい、
そういうこともあると、例えば爪があの黒くなってしまうから、うん、営業の人はちょっとお客様が あまり不快に感じないような、はい、こうネイルとかそういうことを した方がいいなとか会社も考えてくれると思いますし、
そうですね、
髪の毛が抜けるっていうのはもう普通に起こることなんですけど、うん、でもあのそれもちゃんと伝わ必ず生えてくるので、うん、そういうことも分かっていただくっていうことも大事だと思いますし、はい、見かけの面でも、あと体がだるかったりとか、はい、お腹の調子が悪くなってしまったりとか、いろんなことも書いていただけると、うん、そうすると会社の方も分かる、うん、だからそれに合わせてまた仕事の調整っていうことも考えてくださると思います、うん、
はい、本当にあのその通りだと思います。だから今あの中小企業の事業主にあの何度も言っているあの調査をした CSR の桜井さんですね、
はい、
ご自身もがんサバイバーの桜井直美さんですが、この CSR さんで、キャンサーサバイバーソリューション、はい、あ違う、そんな名前じゃなかったですね、まあとにかくすいません、はい、CSR さんなんで、はいはい、なんですけれども、やはりあの患者を継続して雇いたくても経済的な理由などからためらう中小企業が多いというのは一つ出ているわけなんです、はい、そして経営者や事業主が雇用に踏み切るための支援策が必要だというのもまさにその通りだと思うんですが、はい、こうしたことは進んでいったとしてもある程度時間のかかることですよね。
そうですね、
でもその 医療側と患者と事業所の努力でこういうことはできるよという一つのヒントをいただいたと思ってるんです、
はい
はい、こういうことが本当に進んでいくといいですよね。
そうですね、私はそれはどうしても作りたいなっていう自分の経験から、
はい、
自信を持って皆さんに働いていただけるように考えております、
はいはい、ありがとうございます。こんなところでなんですが思い出しました、キャンサーソリューションズでしたよね、桜井直さんの会社は桜井さん失礼しましたということで、患者にも事業所にも医療側にもできることがあるということでお話を伺いました、はい、次回はより具体的な事例でまた今回のようにお話を伺っていきたいと思います。天野さんありがとうございました。
ありがとうございました。